それでは今日のゲストは、お名前はですね、陰脈智也さんとおっしゃいます。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。陰脈さんが今、お住まいなのは東京なんですね。はい、今日はサンパウロに、何度目のブラジルになるんですか？
数えてないんで、ちょっとわかんないですね。
はい。一番最初、ブラジルに。
最初に来たのが1999年で、はい、94年まで、末まで。3年半おりました。
それはどういう形でいらっしゃったんですか？
日本とブラジルの間で、うん、世界教会協議会というジュネーブに本部のある、はい、まあ、プロテスタントの世界組織の中で、
はいはい、
宣教師を交換するプロジェクトがありまして、でブラジルの NGO、彼もブラジル人を3年日本に迎えまして、でその代わりに僕が日本からブラジルに来た。
じゃあ陰脈さんは宣教師さんなんですか？
宣教師として来たんですけども、すいません、全然宗教関係ないんですよ。昔はね、今はちょっと変わっちゃったんですけども、エキュメニカルコーポレーションといって、教会の、人たちと、教会でない人たち、宗教を超えて、社会問題解決しようという動きがあったんですね。その一環として、全く、キリスト教会と関係のない僕みたいなものと、あと、まあ、今、アムネスティの事務局長になってるのが、日本に来たんですね。アチラホケっていう。
アチラホケ、
はい。ブラジル人です。彼もあんまり教会と関係ないと思
います。
ね、もうずっと人権とかね、まあ、社会整理の問題をずっとやってた。で、日本、うん、で日本に先住民族の代表、ブラジルのね、先住民族の代表を、迎えて、まあ、国際会議開いたりね、そういうことをやってたんです。
で失礼ですけど、その時は陰脈さんは何歳ぐらいでいらっしゃったんですか？
分
か
ったですね。いや、全然、30になってなかったですよね。
20代
ですよね。
今、失礼です
か？今52です。
52歳、はい、
20年以上前の話ですね。
じゃあそれこそ、ちょっと、まあ、さらっと東大出たっておっしゃってたんですけど、東大卒業して、はい、その後すぐそういった感じ
で、そうですね、 NGO で働き始めて、うん、まあ、NGO、 まあ、日本の NGO っていうのは、まあ、サンパウロ市民とかそういうところとの、労働条件、多分似てると思うんです
けど、かなり安い給料で濃く使われるっていうですね。
大変、はい、うん、で、まあ、その中で、まあ、ブラジルに来るとは思いもしなかったんだけども、まあ、そういう機会をいただいて、まあ、いろいろ来て、まあ、ブラジルという、まあ、すごいところはすごい、大変なところは大変というね、すごいコントラストのある国に来て、やっぱ本当、まあ、ブラジルの素晴らしさってものが、もう抜けきれなくって、
うん、
で入れたのは3年半しかなかったんですけども、
はい、
その後もしぶとく、来てます。
いいと思ったの、
うん、素晴らしいと思いますね。だからやっぱり非常に苦しんではいるんだけども、やっぱ世界の、まあ、ある意味その一つの希望の光になるようなことをもうすでにやってしまっているっていう、ね、部分が僕はあると思いますので、ね、本当それはもうある意味僕は日本からそれを学びに今回来させてもらいました。
なるほど。で、その今回来たっていうのは、まあ、97年から94年まで3年間いらっしゃいましたね、
はい、
その後、まあ、当然日本に帰られて、はい、今陰脈さんが働いている会社、
はい、
オルタートレードジャパンっていう、
はい、
要するに、第三国との輸出入などをするような、まあ、ちょっとご説明していただけたら嬉しいんですけど、
はい、オルタトレードジャパンっていうのは、まあ、会社というよりは市民運動に近い存在なんですけども、
はい、
80年代後半にフィリピンの、ネグロス島っていうところがあるんですけども、これはサトウキビの島なんですね、
はい、
みんながサトウキビの農園で農業労働者として働いていたんですけども、80年代の末に、後半に、砂糖の国際価格が、暴落すると。その中で職がない、職がなくなって、その労働者の子どもたちが餓死しそうな状況になっていくと、飢餓の問題が生まれたと。なんとかしできないかということで、日本の市民運動団体に助けが来て、ネグロス、救援ということが始まったんですね。ネグロス救援を通じて、 一時的なね、うん、お金を送るとか物資を送るっていうのは、うん、ある意味依存を作ってしまうし、うん、確かに自立がないから、はい、でやはりその本当の、まあ、援助を考えるときにやっぱりそれ自立できるようなことをしようということで次に始めたのが、そのサトウキビで作っている、はい、マスコバトと黒糖ですね、
はい、
黒糖を輸入し始めたんです
よ、はい、日本
の、はい、うん、その次に始めたのがその、バナナ、
はい、
これはまあ、プランテーションで作られるバナナじゃなくて、うん、フィリピンに自生している地バナナ、
はい、
でそれは農薬もないしプランテーションのようなね、うん、そういったまあ、その当時その日本の主婦もやっぱり農薬のかかったバナナが怖いということで、
うん、
やっぱそれじゃないバナナが欲しいという希望もあったし、
うん、
それからそれを食べることで、まあ、農園その自立しようとしていたネグロスの人たちが、まあ、支援になるということで、
うん、
そのバナナを輸入する会社としてこのウルタトレードジャパンが作られたんです。
輸入会社
そうですね。
なるほど。
雑誌かなんかも出してますよね。ウルタ
アットという雑誌が今長くしまったんですよね。
そうだったんですか。ここは今じゃあ新宿大久保にあるって書いてあるんですけど、
はい、
何人ぐらいの方が働いて
るんですか。今ね、20人ぐらいでしょうかね。
あ
んま大きくはないですけども、関わっている団体というのは今東シモールとか、
はい、
インドネシア、
はい、
にも広がっていまして、
うんうん、
まあ、そういう形で、まあ、今回、まあ、ブラジルもね、うん、なんか可能性もあるかなと思って言ったこともあります。
今回その来た大きな目的っていうのは、
はい、まあ、2つありまして、1つは明日から、7月31日からボトカブで、国際アグロエコロジー国際会議というのが開かれるんですけども、それ、アグロエコロジーというのはブラジルはもう世界の先進国なんですね。で、アグロエコロジー、ブラジルのアグロエコロジーを学びに、もうラテンアメリカ中、まあラテンアメリカ中だけどころか、世界から人が学びに来ると。その会議が行われるところで、僕も勉強させにもらいに来たというのが、まず大きな。そうですね。
94年以来は、じゃあ定期的にブラジルには来られてたんですか？
ですね、94年以降も来てたんですけども、まあ、2001年に息子がちょっと病気を持って生まれてしまって、まあ、その後はちょっと子供の看病でほとんどもうブラジルに行くことはもうありえないだろうなと思うぐらい、もうダメだなと思って、看病に追われる、10年ぐらいそれが続いて、昨年初めて10年分ぶりぐらいにリオプラス20に、
リオプラス20
ということができました。
じゃあその前のリオサミットの時も来られてたんですか。
はい、いました、はい、それからかなり20年ですね。
まさに
そうですね。
じゃあ息子さんの方の容態は今は楽しいんですか。
はい、安定してます。
よかったですね。それで、その20年ぶりに去年来られて、そしたらいかがでしたか。もう10年ぶり以上の去年ブラジルだったわけですよね。
去年はリオに、まあ、アパートを借りて、まあ、自炊中心にやったので、あんまりリオは変わってないな、リオは相変わらず綺麗だなという気持ちでいたんですけども、今回はいろんな場所を転々とするので、アパート帰りなくって、レストラン入ったら、目が飛び出ました。
頑張って。インヤさんが来られてた20年前に、それこそ超ハイパーインフレの頃で、クルゼーロがコロコロ変わる頃
だったんですね。
そうすると、ドルを持ってきてると、非常に物価が安く感じてたわけですか。
物価はでも高かった、どういう生活するかですよね。実際してる限りは結構いけるな。
はいはいはい。
ただ、なんでレストランってこんな高いのっていうのは、そのこともありましたよね。
ああ、そっかそっかそっか。
ビールダメだった
じゃん。そうですね。
すビールは安かった。ビール今高くなりましたもんね。
高いですね、本当ね。ビールより高いですね。高くなってしまって。
そうだよね、日本は今第3のビールとかなんかいろいろあるからですね。こっち第3のビールのくせに高いもんね。
そうなんですよ。もう元の第3のビールなんです
けど。
それで、これと話がビールで取れちゃったんですけど、アグロエコロジー、
はい、
何がブラジルはそんなに進んでるんですか。
なんて言いますかね、その割と世の中、アメリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、日本もそうなんですけども、うん、ある意味有機農業という枠を作ってしまって、はい、農業がその枠に当てはめられてしまって、発展を止めてるのかなっていう感じがするんですよね。
はい。
要するに、有機認証を得るために、いろいろその、有機認証っていうものも、まあ、なんか、もう、かっちり決まったものに合わせて作らなきゃいけない。でそれ以上のものでなくなってしまった。
はい、
それに対して、アグロエコロジーっていうのは、やはり正義のある社会を作っていくっていう、もうちょっと大きなね、目標があるのと、あと、先住民族とか、伝統的な農業、そこら辺から学んで、その学んだものと、最先端のそういう農業の研究ってものを融合させていくっていうね、まあ、アカデミックの人たち の存在と、それから小農民とか伝統的な先民族とかの、伝統的な人たちの存在とが、まあ、一緒になってやっていく、一度思いっていうのかな、そういうまあ、ユニークな思想であると同時に科学であり、実践であり運動であるっていうのはね、言い方がよくされるんですけども、まあ三位一体的なね、そういう運動と科学と実践っていうね、そういったもので広がっていくと。で今やそのブラジルのアグロエコロジーにはラテンアメリカ中あるいはもう本世界から学びに来てるっていうのは現実だと思うので、やっぱそれを本場のものをちょっと少しでも学ばせていただきたいなというふうに思って。今も日本はね、その、やっぱり雪農業頑張ってると思うんですけども、やはり今、もう農業が非常に厳しい状況、家族農業も非常に追い詰められているんですけども、ブラジルでも、やはりそれは同じなんですけども、まあ、法律にしてもね、かなりブラジルは頑張って新しいものを作っていて、それが本当に世界的に見ても、注目できるなっていう。
例えばどんな法律
ですか？種子法っていうのがあるんですけども、
はい、
レイジス・セメンチですかね。
種ですか、
はい、種ね、
はい、
種
で、その種の法律の中で、はい、大体今、国際的な動向として、はい、まあ、モンサントみたいなね、
はい、
国際企業が、もう種の権利を排他的に持ってしまおうっていう法律をあちこちで作ってるんですね。で例えば、昨年もですね、モンサント法案と言われるようなものが、メキシコで、提案されて、で何かっていうと、まあ、メキシコでは先祖代々ね、先住民族が先祖に受け継いだ種を植えて、またそれをみんなで共有して分け合ったりして、さらにその次の年も植えていくと。こういう農業をやってたんですけども、これを、それやったら犯罪ですっていうのなんですね。
それをメキシコが作っちゃったわけ？
いや、メキシコで作ろうとしたんですよ。なぜかっていうと、必ずモンサントみたいな会社に買わないと、から種は買わないと、もう売っちゃいけませんよ。モンサント。それでもうそれは入れませんよっていうようなことですね。
自分たちで宣伝してしまうという、
はい、そうですね、趣旨を。
法案を出した人たちは、要するにモンサントさんとかそういうところの種子会社からいっぱいどっさりお金もらって、それで、まあ、
買
収されてる議員がそういった法案を出したわけですね。
はいはい、でそういった法案が実は、メキシコだけでなくって、もういろんな国にできていて、今、日本じゃ TPP が大騒ぎになってますけども、ああいう自由貿易交渉の中で、そういったものが必ずひっそり入ってるんですよ。だから、前までその、小農民が伝統的な農業をしてたとしても、その伝統的な農業を止めてしまうようなね、法律を入れてしまう。で、それ今、例えばアフリカなんていうのは、もう、人口の大多数が小農民なんですね、
はい、
家族農業、
は
い、そこでもそういった法律を入れようとしていて、大きな問題になってるんですけども、まあ、それがなかなかね、報道されないという問題もあるんですけども、ところがブラジルは、でもそれはあるんですね、ブラジルでもそれらしで、やはりモンサントが本当に入ってきてしまった、もう本当にブラジルね、の人たちは遺伝子組み換え嫌だって言ってるのに、無理やりね、日用品として潜らせて合法化してしまいましたけども、それを正当化するような法律が2003年できてるんですけども、はい。ただ、その時に同時に小農民の方も頑張って、セメンチクリオロ、レイチクリオロ だけなその、うん、それにクリオードつまり先祖代々受け継いだ種子の権利を小農民たちが持っています、それを守らなければいけませんという条項が入ってるんですよ、うん、これを持ってるのは多分ね、ペルーもそういう法律を持ってると思うんですね、うん、ペルーとブラジルは非常にそういったところで進んでると思うんですけども、そういうことを実現してきたっていうのは、こんだけ、まあ、王子に違う強いところでそういったこともやってるっていうのは非常に面白い国だなと思います、
反抗してきたってことですね。
そうです
ね、団体の、まあね、
だからまあその意味でただ単に一方的にな流れじゃなくって、うん、ブラジルには王子主もいれば、うん、小農民もいるっていうふうな共存ができている、うん、まあ、共存、まあ、しようとしているかなという例と思うんですけども、うん、これがアメリカなんかだと非常に、まあ、今家族コミュニティがね支える農業ってことで、うん、有機農業がね非常に急激に伸びてますけども、
アメリカ
でも、はい、でもなかなかそういったものが目を見ないところで、まあこういったブラジルの動きっていうのは非常にユニークであり面白い、それにまあ特に伝統的な農業の良さを知っている人にとっては非常にまあポジティブというのかな、いい動きを作っているのかなと思いますね。そういった動きがまあ一つの流れとなってきて、アグロエコロジー運動っていったものが非常に活発になっていて、まあそういったところでの活動っていうのがアマゾンから、南はリオグランデとするまであるということでね、
かなり範囲が広い。
そうですね、各地域で種の交換会とかで、そういった自分たちの、多様な種を守ろうと、単にその種会社からもらうだけでなくて、自然的な種子を守ろう、やっぱそういった種子の多様性ってものがやっぱり今後まあ、人体の影響、健康を含めてね、僕は守っていくものがあると思うんですよ。例えばアメリカなんかですと、1903年から1980年ぐらいまでかな、のうちになんと 93% の農業の生物多様性が失われてるんですね。はい、だから300種類ぐらいあったものが十何種ぐらいしか残ってないんですよ。トウモロコシっていうのは昔はね、スイートコーンっていうのは確かね200だか300だかあったんですね、アメリカでは耕してたんですよ。それはもう農民が持ってたんですよね。だけど今みんな種会社から買うから、種会社はそんな何百も維持できないでしょ。そうなると10いくつしかなくなっちゃうんですよ。で要するにそうなると生物多様性がどんどんどんどんなくなってしまう。その生物多様性がなくなるってことと、僕はこれはまだ実証してるわけじゃないんですけども、人間のアレルギー免疫がおかしくなるってことと僕は何か関係があると思うんです。やはりその、まあ、自然を守るってことと多様性を守るってことと体を守るってことは何らかの形でシンクロしてると思いますし、そういった意味でもこういうブラジルの、まあ、多様な種を守る動きっていうのはね、本当にまあはっきり言って人類的な、ね、価値があることだと思うので、
ただその大手としてはやっぱそれはまあ種類小さい方が少ない方が管理しやすいとか、まあ、いろんな面ということがあるわけですよね、はい、当然。なるほど。
管理しやすいという面もあると同時に、逆に言うと、それはこれから気候変動が激しくなりますよね、もう干ばつであるとか洪水であるとか、あるいは高温低温、そういったものに少数の種で対応できるかっていうと対応できないと思うんですね。例えば種にはいろんな多様性があってこそ、これは干ばつに強い、これは自然に強い、まあ、いろんなものがあるはずなんですよね。高温に強かったり低温に強いとかね、そういう多様性があってこそ人類は生き延びてくれたわけですけども、やはりこのもう戦後、あるいはこの19世紀、20世紀の中で急激に多様性が失われてしまって、本当にそれがもう来るところまで来てしまった。実は今、6大種子企業で世界の 66% の種をもうコントロールしちゃってるんですね。66%。
6大種企業って言ったら、モンサントと
ダウ。
ダウ。
それから、シンジェンタ。
シンジェンタ。
あとバスかな。うん、あともう一つ、いつかパイオニアかな、うん。そういうところ、
ね。大体アメリカですか。
アメリカ、ドイツ、スイスですね。
大元は一つそうですね。
だからそこだもうコントロールしちゃって、結局農民に提供するためにはもうこの種類しかありませんっていうのが今の動向になってきていて、それは非常に
怖い
んですよ。
本当にもう物体的にどんどんしてしまうという感じが
ね、はい、種を牛耳れば食べ物食物を牛耳ることになるからね、うん、胃袋を握られた人間は弱いですよね。
そうですね、その点は本当怖くって、うん、やはりその、まあ、この、まあ、全部この企業っていうのは化学企業なんですね。
なるほど。
どこから生まれたかっていうと、うん、爆弾作るとかが始まってるんですよ。
そうなんですか。
でその爆弾っていうのは元は鉱山から作ったね、小石から作ったんだけども、それをアンモニアから作れるようになってしまった。それは化学の機関なんですよね。その化学機関産業が戦争とともに発達した。第一次大戦、第二次大戦で脅かされた。その戦争がなくなった。その生産力をどこに置くか。というふうにやっぱりそれは生きかったわけですよね。まあ、やっぱそれで、やっぱその大企業の利益を優先するための、まあ、仕組みが、自由貿易交渉とかでね、各国に強制されていって、どんどん農民が持っていた権利が失われていってしまうというのが今の懸念される状況の中で、今それに対してやはりこれじゃまずい、で種の自由を守ろうということで、種の自由を守るキャンペーンというのが生まれていて、ブラジルはその先頭を切っているわけですね。今はインドとブラジルが一番先頭来てないでしょうかね。
そうです
ね、はい。やっぱブラジルはね、生物多様性の国なんで、やはりそのブラジルがね、そういう多様性を守ってくれることがね、本当人類にとっても大きな貢献になると思いますし、やっぱり本当にね、アメリカのね、企業の生産する種だけに頼るようになってしまったら、本当に気候が大きく変わった時に頼りになると思うんですよね。で今バイアで起きてますけども、まあ、遺伝子組み換えの、本当はこれを植えたら、害虫が食べると害虫は殺して死ぬっていうね、そういうふうに遺伝子組み換えしたものがあるんですけども、
それは何ですか？トウモロコシとか。
トウモロコシもありますし、木綿もありますし、で今年から始まる大豆にそれを入れようっていうふうな話もあります。
それはその何ていうの、大豆にそれを入れて虫が死んじゃうの人間食べて大丈夫なんですか？
そう、遺伝子組み換え費用は言ってます。
実会社は人間は食べても大丈夫、虫だけなく死ぬだけですって。普段絶対虫が死ぬんだったら良くないじゃないですかね。
それはそう思いますよね。で実際にカナダで、調べてみたら、妊婦の 93% の血液の中から、その BT 毒素と言われるね、虫が食べたら死ぬって言われる成分が発見されてるんです。で 80% の胎児からもそれが発見されてる。
そうするとその胎児に影響とかないんですか？
その影響に関しては、最初はですね、この BT 毒素っていうのは、虫の腸を壊すんですね。
腸を壊す、
腸をなんか爆発させるような感じで、もう瞬間的に死んでしまう。だけども、哺乳類の場合は腸で破壊されて、まあ、排泄されるから大丈夫だって言ってたんですね。ところが調べてみたら血液が入ってた。で、これに関して、いろいろ実験があります。で、これの問題で、様々な問題が、健康障害が出るっていうことが、最近の、調査で分かるようになってきています。
つい最近なんですか？
そうですね。もともとはですね、イギリスで、かなり前ですね、1990何年だったかな、にすでに、これは、腸に問題を起こすと、マウスに実験した、ラットですね、ラットで実験したときに、まあ、一つには普通の、治療を与えて、一つは BT の、遺伝子組み換えの、治療を与えて、一つはBT っていうのはね、生物農薬って言われて、そもそも自然界にいるバクテリアなんですよ。バクテリアを使った農薬でもあるんですね。それを入れたものを使った。問題が出たのは、ただ一つ、BT の遺伝子組み換えだけだったんですね。
つまりリンキーは普通だったらばその自然にある農薬なんだけども、それを、まあ、人間の人工的に遺伝子組み換えだから遺伝子を組み換えちゃった BT っていうのを作ったわけですね。
普通 の, あの生物農薬として使うときは、撒いたときに太陽にさらされて分解されるらしいんですよね。
なるほど。
だけど、あの、タンパクの中にそれを生成するように遺伝子組み換えしたものは分解されない。
なるほど。
だからその分だけ、直接マウスに直接影響を与えてしまうと。でそれで、あの、確かにこれは影響が出たので、これは安全ではないっていうふうに、あの、イギリスの研究者が結論を作ったんですね。
随
分昔ですね。あの年代は、あの、今は覚えてないけど、で、その人はその発表した途端にクビになりました。圧力
で。圧力で。やっぱりその遺伝子組み換え関係の。
はい、そういった形で遺伝子組み換えで問題が出るっていう研究っていうのは、ことごとく、あの、伏せられてきたっていうのが、歴史があります。で、ところが最近だと、まあ、あの、フランスであるとか、あの、まあ、オーストリアであるとか、国として遺伝子組み換えに批判的な国が出てきて、まあ、そういったところでね、そういった、あの、研究ができるようになって、
なるほど。
それで、あの、やっぱりこれは、ま、問題だよってことで、で、今、あの、まあ、去年の9月にね、フランスの関大学で、遺伝子組み換えのトウモロコシが耐えたラットが、あの、まあ、顔よりも大きな、ね、腫瘍ができて、まあ、早く早死にするっていうね、
はい、実験で顔よりも大きな腫瘍が、
はい、
なんかあの大体遺伝子組み換えのものだと例えばでっかいトマトができちゃったりとか、なんか変なものがなんか大きくなっちゃったり
とか、そうですね、遺伝子組み換えっていうのはそのあの普通 の, あの品種改良とは全く違って、まあ、極端な例で言うと例えば、クモの遺伝子を、ヤギに入れるとかね、自然界では まずありえない
と、
それをやってしまうと、あるいはあの寒いところを泳ぐ魚の遺伝子をトマトに入れると、そうすると例外に強いトマトができるとね、いうふうに考えたわけですよね。そういう形で、その、まあ、遺伝子を取り込んで、遺伝子銃っていう電子銃で、打ち込んだり、あるいはあの、バクテリアかなんかを使って、遺伝子に組み込むという方法を捉えるって言いますけども、そういうふうに、まあ、人為的に自然界では絶対起こらないことを起こすと。ただし、その起こすと言っても、非常に、まあ、不安定。つまり、神じゃないので、遺伝子をこうやって、なんか、精密機械でやるようなものじゃないので、どうしても、変な形で、遺伝子が、変異してしまうということはあり得るようで、まあ、そういった面でも、まあ、疑問視されている技術です、ね。
まあ、ある意味、地形というんでしょうか。
そうです。
そういうものが出てくると、
不安定ということですね。不安定ということもありますし、あともう一つは、あの、まあ、遺伝子っていったものを非常に機械還元主義的に捉えてしまって、なんていうのかな、この遺伝子のこの部分っていうのは寒さに強い遺伝子だっていうふうに思いたいんだけども、実際に遺伝子って有機的に動いていて、有機的にあの機能しているので、ここの遺伝子がこちらにいたら別の働きをするってこともあり得るわけですよね。じゃあ本当そういった意味でなんていうのかな、あの、非常に遺伝子学的には古い機械的な、もうなんていうのかな、古いモデルで、あの、作ったのが今の遺伝子組み換え技術であって、決して最先端の技術じゃないんだ、ということを言ってる人もいますね。例えば、その、例えば、あの、まあ、原発もそうですけども、まあ、ある意味古い技術で、お湯沸かすのになんで化学反応させんだよっていうね、もっといい方法があるじゃないっていう、もっと効率のいい方法があるじゃないっていうのは、素人的にも考えてもわかると思うんですけども、それよりも、もう戦争でできてしまった、それをなんとか使いたいっていうのが、これが、あの、まあ、一つが原発であり、一つが遺伝子組み換えだな、と言えると思います。そのことの結果によって、今、世界の人たちは苦しめられている。で、今、アメリカで起きていることがすごく怖いんですけども、もう遺伝子組み換えの、まあ、ランドアップというモンサントが作った農薬があるんですけども、ランドアップがもう効かなくなってきてるんですね。つまり、あの、ラウンドアップをかけても、枯れないように作ってある大豆とかね、そういったものを植えるわけですよ。それで、あの、 そこに植えた後に雑草が育ってくるけども、うん、そこにラウンドアップをバーッとまく。そうすると、うん、雑草は全部枯れるけど、大豆は生き残る。
はい、
だから、除草の手間がいらないよっていうのが、プラス、だから大変、手間なく、楽にできるよっていうのが、まあ、モンサントの言い分なんだけども、
うん、
実際には3年過ぎると、雑草もラウンドアップに耐えるようになってしまう。
はい、
どんどん対抗、
体制を持ってしまう。体制を持ってしまうと、
うん、
もうしょうがないから、うん、もうどんどんどんどん、まく量を増やす。でついに今年アメリカの環境省が、ラウンドアップ残留農薬の基準を倍にしました。
ああ、
はい。
それを食べてる人間はどうなんですか？
やばいですよね。じゃあ前より毒性高いんですよ。
うん、そうですね。で、例えば、私はちょっとこう、でもそれをチェックするってあんまりないからわかんないんですけど、もしそれを食べてて、例えばその、遺伝子組み換えのトウモロコシとか、大豆とか、そんなものを食べてると、実際にこんな風になっちゃったっていう人間の症例みたいなのってあるんですか？
人間の症例が、それが因果関係にあるかっていうことに関しては、うん、非常にまだ難しいと思うんですね。今あるのは、ラットであるとか、そういう実験動物で、うん、あるいは家畜にこういう病気ができるとかね、そういうものがありますけども、今確実に起きているのは、毒性はもう、農薬がね、どんどん多くなっているということで、非常にその問題というのは大きくなっているとは言えると思うんですね。
でもそれなんだと、正式発表したわけですか？
モンサントはもう、今、奨励し、今やろうとしていることはですね、ラウンドアップと、他の農薬を混ぜて使うことによって、農薬に対応してくれっていうふうなことを言ってるんですよね。もう、どんどんどんどんかかってますね。だから、遺伝子組み換えによって、まずその、技術量として遺伝子組み換え費用にロイヤルティー払わなきゃいけないんですね。それに加えて農薬が増えると。だから、これは、全然停止しない。で、前はね、その収量が増えますよって言ったんだけども、残念ながら、最近の研究では収量は増えてない。で、従来の、種子でも、それよりも、もっといい種子、収量が出せるっていうものが出てきてるので、それ考えると収量が高くなるとは言えないですね。メリットがない。
一回もそれでランナップとか使っちゃったりした土地っていう土がですね、もう汚れちゃったんじゃないかと。
そうですね。で、特にその土の有機的な成分を壊してしまうと。
うん、
そういった意味で、ラウンドアップをかけすぎると、非常にその土壌が傷むということが言われてますね。で、やはりその問題は、アメリカでも非常に大きく出ていると思います。でさらに今、その土壌の問題も大きいんですけども、さらに今問題になっているのが、もうラウンドアップだとダメだということで、何を出てきているかというと、ベトナム戦争で使われた枯葉剤を使うってことですね。
ね、人間がまたそれこそ枯葉剤はね、たくさんの危険な子供とか。
これはアメリカでですか？
はい。
枯葉剤使う、はい、実際に。
いや、これはね、ダウというアメリカ企業がもう作ってるんですね。ところがアメリカでは大反対が起きて、いまだ承認されてないんですよ。
承認されないんですね、普通はね。
ところが、日本政府はそれ承認しちゃったんです。
嘘
したんです。最近ですか？
去年もですよ、もう去年もですよ。
アホですね。
だけど、日本、アメリカでは承認されてないです。
でも日本でそんな政府がバカで承認しちゃっても、それを使う農家の人はいないんじゃないですか？
で、実質的に日本では遺伝子組み換えの大豆は採択されてません。
ですよね。
だから、被害が起きるのは、日本ではなくて、まず第一に起きるのはアメリカとかブラジルです。
どういうこと？
つまり、日本では、遺伝子組み換えの大豆とか植えてない、育てないので、まず。だから、日本で、耕作による、被害って起きないんですよ。そもそもね。遺伝子、枯葉剤をまくとかね、ラウンドアップを、ラウンドアップは実は日本では相当使ってるんですけども、それは別の問題としてあるんですけども、実はですね、世界一の農薬使用国っていうのはブラジルなんですよ。でブラジルがそうなったっていうのは遺伝子組み換えの関係ですけどね。で、日本では遺伝子組み換え使ってないんですけども、単位あたりの農薬収量では、世界一は日本なんですね。
単位あたり。
だから農薬問題というのは、日本関係者は、本当はもっと真剣に考えなきゃいけないですね。
で、なんでね、その使われない農薬の、その枯葉剤、日本が承認したところで、日本は使わないのに、 日本が承認したものがどうしてブラジルとかに迷惑がかかったんですか。
それが面白いんですけども、うん、日本政府が遺伝子組み換えというのは実はボンボンボンボン毎月のように承認してるんですね、
うん、
それは何かっていうと、うん、それを作っている企業を建てるためですね。アメリカ企業を建てるために日本政府は承認してるんですよ。つまりアメリカで作って、日本もう日本が輸入しないことになると、日本は最大の輸入国ですから、輸入国が輸入したくなっちゃうと困っちゃうわけですよね。だから先に承認しといてよ、はい分かりましたと言って日本政府は承認したんですよね。だから日本企業って日本っていうのはアメリカ企業にはアメリカ政府よりも忠実なんですよ。残念ながら。
当然そのねメジャードが張り込んでるでしょうから、もうそういうところにもう開けてもう。何も立ち打ちできないですよね。
うん、まあそれをね本当日本の市民が真剣に考えないと結局枯葉剤の材質作るのは、うん、お前らだぞって俺らだし、ね、日本になっちゃうんですよね。
でまあ承認してても日本人はそれを作らないでしょ今のところ。
作らないけども、うん、あの日本の大豆の自給率っていうのは 5% ですから、うん、95% はアメリカとかブラジルから輸入してるんです。
でもブラジルは枯葉剤まだ承認してないですよね。
まだしてないと思います。だからでも僕は怖いのは今後、
うん、
あの枯葉剤を使うケースっていうのは増えてくる。アルゼンチンではもうかなり枯葉剤使ってって言ってますね。
そうなんですか。
はい。でアルゼンチンではもうある町から何十人も、癌で死ぬと。あるいは白血病、糖尿病、
うん、増えてるんですか。
もう激増です。
アルゼンチン
で、はい、
そうですか。
でその状況っていうのはなかなか伏せられていて、うん、出てこないんですけども、うん、大学の、うん、お医者さんたちが調べたところによると、
うん、
非常に急激に高まっていて、
うん、
でこの問題は、うん、国連の人権委員会にも報告されて、
うん、
この農薬噴霧というものは、はい、人権侵害であると、
うん、
遺伝子組み換えというのはもう人権侵害だということを国連の人権委員会が言っている状況になっています。
う
ん、その状況レポートなんか見るとですね、
はい、
本当にもうベトナム戦争の結果じゃないかと思われるようなことが起きてるんですね。
アルゼンチンはでも何を作ってその噴霧してるんですか。
遺伝子組み換え大事ですね。
あ、大事ですか。アルゼン
チン南米では一番最初に始まったのはアルゼンチンなんですよ。アルゼンチンに1997年ぐらいからかな、
うん、
大豆が始まって、そこからブラジル、パラグアイに広まってたんですけども、そこが一番大きく、農地の、かなりの部分が、
うん、
もう遺伝子組み換え大豆に占められていると。
うーん、で結局じゃあ日本はその自分たちでは作ってないけれども承認しちゃってるから、ブラジルとかアルゼンチンが、承認しようがしまいがそういうものを作っちゃったのを受け入れて買う土壌がもうできてるってことなんですね。
そうですね、はい、
うーん、
今は、そうやって作られている大豆がね、豆腐になるわけじゃないんですね。大体、豆腐っていうのは、遺伝子組み換えじゃない大豆を使われることが多いんで。
でも、どうしてそれがわかるんですか。
一応、それ、表示義務があるので、日本にはね。
はい、他の国になると表示義務がこれ。
アメリカにはないですね。
はい。
で、それは大きな問題なんですけども、今日本では、豆腐とか納豆は大丈夫なんですよ。つまり遺伝子組み換えがどうかってことを書くようになってますから、それは消費者は知ることができるんだけども、例えば、5% 以下という緩い基準だっていうこともありますけども、例えば、醤油であるとか、あと、食肉、
はい、
豚肉だとか牛肉であるとか、
はい、
その飼料に何使ってるかっていうのは、遺伝子組み換え使ったとしても、何の投資しなくてもいいんです。例えば日本で売っているサラダ油のほぼスーパーで売っているほとんどみんな遺伝子組み換えですよ。遺伝子組み換えじゃないサラダ油買おうと思ったら、例えばオリーブ油、オリーブとかね、オリーブとか、あと製氷用とか、その特殊な生産者、こだわりの生産者が使っているその、遺伝子組み換えじゃない中根から作った、油をね、選ばないとそれはもう他に手がないぐらい、もう追い詰められてますね。じゃあそこら辺は本当に情報がサラダ油見てもね、遺伝子組み換えとか書いてないので、わからないっていうだけなんですね。
はい、だから本当にその資料でね、見られたらどうしようもないですね。それこそアメリカのモンサントの判断でね、ランナップのあれが使ってると。なっててもそれはもう誰もわからないわけですよね。
さっきのランドアップのやつ2倍にするとかっていうのも、例えば放射能のやつだって、ね、あの今までだったらこのレベルだったのに、じゃあ倍まで大丈夫にしたみたいなね、
そうい
ういい加減なあれを信じてなんかやっちゃうというのか、
うん、でやっぱりそういうことがもう現実に問題として起きてきていて、あの特にですね、あの糖尿病であるとか、あのがんであるとかね、あとアレルギー、そういった慢性疾患の割合があのアメリカでも急増してるんですね。グラフにするとね、90年代後半遺伝子機関が出てきたところからビューンってやっぱあるんですよ。でもうヨーロッパの3倍ぐらいの、
う
ん、あのレベルになってるんですね。
結局それはもう国民を守ってないってことです
か。全く守るじゃないです、
ね、ないですよね、うん、殺していいってことなんですよ ね、
うん、日本でもそういう、まあね、今のところその向きはやってないって言っても、それこそ何されてるかわからないっていう状況ありますよね、
うん、
でもやっぱりその、まあ、これちょっと話変わりますけど、やっぱりあの震災で特にあの原発がなった後に、特にやっぱりその心臓病であるとか、はい、まあ、白血病というところまで出てなくても心臓病とかそういう疾病がなんか出てきたっていう話が結構報道されたんですけど、
はいはい、
それはもうその影響があるわけですよね、
うん、
ですけどその遺伝子組み換えそのものの影響っていうのは日本ではそんなにないんですかね。
あの遺伝子組み換えの影響はどれぐらいあるかってことに関しては非常に難しい、
難しい問題です。
で例えばですね、どれをもって、はい、あの遺伝子組み換えの影響っていうか、例えば水俣病でね、あそこまで因果関係はっきり、誰が見てもはっきりしてるものも、まあ企業は否定してきたわけですよね。で、まあ学者たちもそれは関係ないと言いつけたわけですよね。じゃあそれと同じような意味で、じゃあ今回の遺伝子組み換えがどういう疾病と関係してるかってことは、あの証明するまでにまた時間かかったんですけども、ただ一つ警戒しなきゃいけないこととしてあるのは、アレルギーですね。遺伝子組み換えはアレルギーを非常に促進する可能性が僕はあると思っています。
そうですか。なるほど。
で、あの、まあ、アレルギーからもう、あの、様々な疾病が考えられて免疫壊されますから、白血病もあるし、糖尿病もあるし、癌もあるし、パーキンソン病であるとか、そういった病気も、あの、言われることがあります。
ああ、そうなんですか。
まあ、あの、非常に多いですね。で今やはりその問題が、あの一番あの、声援に出てるっていうのがアメリカなわけですけども、アメリカではその、 あの問題に関して急激な意識の変化が起きてます。
はい、あ、そうですか。
っていうのは数年前まで遺伝子組み換え、何それっていうのがアメリカ人の一般的な考えだったんですよね。反応だったんですよね。つまりあそこが遺伝子組み換えの企業の劣化ですから、ステージですから、もう遺伝子組み換え企業は情報全部押さえてるわけですよ。
なるほど。
じゃあいわゆる米国の市民っていうのはそれも全然知らない、チームも知らなかった。ところが今は例えばですね、7月4日にアメリカの独立記念日ですけども、169カ所でお母さんたちが遺伝子組み換えやめろっていうデモやったんです。
あ、そうなんですか。
そんな169カ所で、しかも独立記念日にそういうデモをやるっていうのは、去年まで考えられなかったものですね。そこまで来た一つの理由っていうのは、まあ、最悪の場合、子供がどんどん死んでってる。アレルギーであるとか、白血病であるとか、そういった問題が出てると。
はい、
それはもう、まあ、かなりの確率でこれ遺伝子組み換えだっていうふうに思い出してる。でその結果、今、アメリカでは、半分以上の州で遺伝子組み換えの食品義務、表示義務を作る法制定運動が進んでます。でこれはもうアメリカ の消費者運動に言わせると、まあ、ティッピングポイントを越したって言ってるんですね。ティッピングポイントっていうのはもうこれから質的に変化するっていうね、それぐらいもう多くの数々のドキュメンタリー映画が作られて、それが大ベストセラーっていうかな、もちろん映画館なんかでは放映されないんだけども、DVD とかね、自主上映会とかでね、非常にヒットして、もう知られるようになってきて、まあ、かなりもう変わってきてると。
あのアメリカの電子組み換えといったらトウモロコシ、大豆、あと何があるんですか。
シュガービーツ、天才ですね。
あ、じゃあ
だから砂糖とトウモロコシと大豆が多い、これあのアルファルファっていうのもあって、
あ
の、ズッキーニもあるし、ただ小麦はこの前なんかあの実験ものが漏れて予選が広まってるとか言ってますけども、あと米も実はやっていて、米も承認されていないんですけども、米と小麦はまだ承認されてないんですけども、まあちょっと汚染が出てる可能性はある。ただし、まあ 品種的にはまだ限られていて、うん、もう遺伝子組み換えはもう世界を制覇したみたいなことを言う人いますけども、うん、遺伝子組み換えの栽培範囲っていうのはまだ世界の 10%、うん、主に南北アメリカ大陸ですね。で南米大陸は特にアルゼンチン、パラグアイ、ブラジルがやられてしまった。
大体この辺がやられてるのはダーウィズと
そうですね、木綿ですね。
私とかちょっと97年にこっちに来たっ てすごくお肌って感じるのは、日本で例えば私がいた時にはそんなに子供のアレルギーってあったんだけども、しかでたまにカップヌードルとかおせんべいとかもらうじゃないですか。そうするとこれにはエビのあれが入ってます、卵が入ってます、小麦粉が入ってます、アレルギーの人は食べないでくださいって非常に分かりやすく大きく絵で描かれるようになって、うん、こんなの本当にここ10年の動きで、本当に給食食べて死んじゃったとかね、そういうニュースとかいっぱいあって、うん、こんなの私が子供の時にはなかったよなって思うんですよ、うん、日本はそのなんていうのかな、そんなにまだ遺伝子組み換えないけど、ああいうアレルギーってのは何から来ちゃってるんですかね。
ところが日本は世界最大の遺伝子組み換え輸入国なので、はい、ただ単に知らないだけで食べてるんですよね。
あと食品添加物とかもすごい。
そうですね、食品添加物も遺伝子組み換えすごく多いですね。で例えばですね、日本の場合まだ調べてられてないんですけども、うん、アメリカの粉ミルクを調べたんですけども、うんうん、あるメーカーの、安い方の、粉ミルクだと 66% が遺伝子組み換え。
粉ミルクをどうやって遺伝子組み換えするんですか。
でと思うでしょ、うん、で要するにミルクを粉にしたのが粉ミルクだと僕は思ってたんですよ、うん、でもそうじゃなくって、うん、今の粉ミルクの主成分は大豆なんですよ。
そうなんですか。
で2種類があって、うん、脱脂粉乳を使ってるものと脱脂使ってないものがあるんですけども、はい、どちらも遺伝子組み大豆を使っていて、はい、あと、ビタミン関係で、うん、トウモロコシ缶から作ったものを入っている、あと砂糖が入っているので、うん、砂糖、トウモロコシ、大豆っていうとアメリカではもう9割以上が遺伝子組み換えなんですよね。
じゃあ例えばアメリカでそれが分かってて、例えばそれを避けてる人たちっていうのはどういう食生活
ですか。はい、今でも気をつければそれは食生活避けることは可能なんですけども、うん、例えばオーガニックな粉ミルクっていうのがあるんですね、はい、そうオーガニックの大豆とかオーガニックのトウモロコシが作った大豆粉ミルクっていうのがあるんです、はい、それ選べば遺伝子組み換えは入ってない、うん、だからそれを誰もが飲めるようにするっていうのは本当に正しいことじゃない。だって高いでしょ。
高い
で、うん、はい、で結局この前その消費者団体がネスレに対して粉ミルクの、ね、メーカー のネスレに対して子供赤ちゃんというのは免疫ないですから、これから作るわけですから後天的免疫についてはね、それに遺伝子組み換えの素材を作るっていうのは許されないからもう使うのやめてくださいってことを言ったんですよ。で株式総会でそれは否決と。
はい、
だからアメリカのネスレの粉ミルクは遺伝子組み換えですね、うん、ところが同じネスレが南アフリカでは遺伝子組み換えではないものを作りますって言ってるんですね。なんでしょうね、二枚舌なんですよね。だからもう、アメリカで作るのはもう無理だと思ってるんでしょうかね、わかんないですけど、それはね。で実際に僕はね、ブラジルのスーパー行っても、はい、ネスレの粉ミルクいっぱい売ってるんですよ、はい、もうかなりの確率であれは遺伝子組み換えだと思いますよ。
なるほど、
うん、例えばネスレ商品でもいろいろありますけど、はい、こっちでもチョコレートとかですね、いろんなのありますけど、はい、ああいうのも入ってそうなんでしょうかね。
コーンスターチとかね、そこの中に入ってる可能性があります、ね、はい、
だからチョコレートとか砂糖に関してはブラジルはこれだけ砂糖きび天国なんで、うん、天狗化ではないかなとは思うんですけども、
そうであってほしいですね
そういうのってやっぱり遺伝子組み換えになるかどうかっていうのはそういう専門の機械がないとわからない
です。そうですね、検査機関にやれば、うん、日本だと1万円とか3万円ぐらいのあれで、チェックしてるはずですけどね。
あ、そうなんですか。
一応日本にもそういう機関があるんですか、はい、
商業的にやってくれる期間ありますね。
で、わかる。
はい。
それどうやって調べるんでしょうね。
DNA 調べるんでしょう
ね。まあ、ね、すごい時間かかるでしょうね。
うん、手間かかるんでしょうね。
いやー、すごいですね。
やっぱ本当ね、僕はあの一番、ベネズエラでしたっけ、
はい、
哺乳瓶禁止って言ったでしょ。
ああ聞いたことないですけど、
哺乳瓶は禁止、
禁止、
法律で母乳を飲みなさい
ってこと。そうそう、かなりあのえっと思うけど、それって本当は正しいのかな、うん、もちろんね、母乳でない人に対してそのどうやって補助するのか、支援するのかっていうのは大事ですけどね、うん、うちの世代も母乳苦しみましたし、うん、まあ、そういうのはね、粉ミルクでっていうのは当然あり得ると思うんですけども、ね、うん、ただ粉ミルクでもそういう問題があるので、やはりそのやっぱ粉ミルクっていうのは巨大産業、食品産業がもう握っていて、でアメリカだとあの新生児200万人無料で配られるんですよ。ただしそこには遺伝子みたいなものしか配ってないんです
よ。昔はでも粉ミルクって確かに便利だけど、すごい昔は、昔って言ったらほんの5、6、70年前、日本なんかだと貧乏だと、粉ミルクがまだ戦争負けて入ってくる前は、ヤギの乳飲ませたり、隣のお母さんがね、乳の出ない人が悪い人の手あげたりしてましたよね。そんなに粉ミルクがなくたって育つような気がしますけどね、本来は。
今回のその、そしたらボス活、明日から行かれる会議っていうのは、当然そういうまた新たな発表っていうのも、はい、得るわけですよね。
そうですね、まあ、今回のものは遺伝子組み換えの会議ではないので、はい、まあ、その遺伝子組み換えのアグリビジネスと、はい、あの、まあ、戦うというのかな、
はい、
そういったものに支配されない、はい、まあ、家族経営の農業を、はい、どうやったら発展できるかということで、うん、夢物語を言ってんじゃなくって、うん、もう実際に機能しているものを、うん、あの、まあ、言っているので、結構ね、実践的な会議になると思います。
そうなんですか。
例えば夢物語じゃなくて、小農業、小農家を守るというのは、どういうふうにこれ実践的に守れるんですか。
いろいろな形があり得ると思うんですけども、最近、あの、まあ、いろいろ出てきているのは、あの、まあ、まあ、小農民同士で、まあ、組合作って、まあ、フレイラーを実現して、そこで出していくと。
なるほど。
やはりそこが、まあ、商業、どうするかっていうのが一番ね、うん、収入を得るっていうのが大事だと思うので、
なんぼね、その崇高な考えあっても、うん、実際に流通を持って、それが本当に商品として売れないと意味がないと。
直売だった
りね、
単に偽装で言っててもね、話にならないので、やはりそうやって、その流通まで含んで、はい、どうやってやっていくのかっていうのが非常に大きな問題と、あと、まあ、実際ね、種がない人は、やっぱり買わなきゃいけない、買わなきゃいけないのが電子組み換えしか売ってくれないっていうね、やっぱそういう現実どうするのかっていうときに、あの、そういう種を共有する、あるいは種を分けてもらえるシステムを作っていくっていうのがあります。で、ブラジルでは、あの、まあ、これは極めて、あの、他の国にはないと思いますけども、あの、非遺伝子組み換え、非遺伝子組み換え、穀物生産者協会っていうのが、生産者組合っていうのができてるんですね。アブランジェっていうんですけども、はい、アブランジェですね。
アブランジェ。
はい。アブランジェ。A, B, R, A, L, G, E。
G, E ですか。
はい。
選ぶ J。
はい。
あ、これ J じゃなくて。
あ、G、こっちですか。
はい。はい。
G ですね。
で、ここがですね、あの、ていうか、要するに種子会社をね、
はい、
遺伝子組み換え企業は、あの、買収してきたんですよ。
はい、はい。
だから、地域で農民たちが種くださいって言っても、それは握ってるのがモンサントなので、遺伝子組み換えしか入らない。それで、そのアブランジェっていう組合は、ソーシャリブレっていうね、プロジェクトを始めて、エンブラッパーと一緒になって、自由な、
エンブラッパーと一緒にやってるんですか。
エンブラッパーとは何でしょうか。
エンブラッパ
ー。エンブラッパ
ー。エンブラッパー。
エンブラッパーっていうのは、あの、政府の、農牧畜研究、
公
社ですね、はい。そういったところが、あの、組んで、あの、まあ、農民に、あの、確かな、間違いのない、品質保証付きの、非遺伝子組み換え大豆の種を提供してます。
この組織っていうのは、アブランジェっていつ頃できたんでしょう
か。5年前ですね。
5年前ですか。
はい、で、この、ここがすごいのは、あの、大豆、あの、遺伝子組み換えじゃない大豆なんかの場合だと、勝手に、あの、あの、生産者が作ればいいだけじゃなくって、その、届けるところまで、全く別ルート作んなきゃいけないんですよ。つまり、エレベーター、サイドもね、サイドも、例えば遺伝子組み換えの大豆と一緒になっちゃったら、構造伝えるとしま
う
わけですよ。だから、サイドも別にしなきゃいけないし、トラックも別にしなきゃいけない、交番施設も別にすんなきゃいけない。だから、すごいお金かかるんですよ。そういったものを、まあ、作りながらね、やっているんですよ。 で、やっぱこういったあの姿勢があって、あの今でもブラジルは世界最大の非遺伝子組み換え大豆の生産国なんですね。世界最大なんですね。で、5月にはですね、このヨーロッパのこの大豆関係の、まあ、スーパーマーケットとか、飼料、家畜の飼料を扱う業者が全部、まあ、かなり大きなところが、すごくあの大きなところがブリュッセルに集まって、ブリュッセル大豆宣言って出してるんですね。そこで出てる、何言ってるかっていうと、ヨーロッパが遺伝子組み換えにの価値観の治療がないものを確保できるとしたら、もうその希望というものはもうブラジルしかない。だからブラジル、あの我々はこの巨大なね、あのヨーロッパのスーパーのもうすごい大きな高いです。そこはブラジルにそういうインフラを作るために投資することをここに宣言する。
すごいですね。
はい。
もう投資してるわけですか。
いや、まだどうかわかりませんけども、5月の宣言ですからね。もう、じゃあもう、ある意味もう、ヨーロッパの希望というものは、ブラジルに向けられてるんですよね。
じゃあこれからそういうことだと当然広がる可能性は大きいですね。
そうですね。
今言われたサイズのことだと、はい、やっぱりそのお金のかかるものを、まあ、ブラジル国内ではもしできなかったら、でも、ヨーロッパの人ね、農業者、ね、消費者にとっては、無駄なものを来られてもらったら困るから、やろうという
でもそうすると結局そういうことの意識が高くてお金のあるところに国立例えば非遺伝子組み換えの大豆が目の前にできててもそれは全部ヨーロッパに持ってかれてしまってブラジルに住んでる我々は口にできないかもしれない、
ね、よく言われるのが例えばコーヒーでも、は
い、
まあそれも
一番いいです
ね、全部日本欧米に行かれて、はい、同じような状況がなる可能性はあるんだ
と思いますね、
はい、ただ日本なんかはそういう意識が高いと思うんだけどどうなんでしょう。
すみません。日本は意識は、個々の消費者の意識すごく高いと思うんですよ。
はい、
だけど、マスコミはこの問題は絶対報道しません。
あ、そうですか。それはやっぱり、あの、企業の企業とか圧力かけられるっていうことなんでしょうか。
あのね、この前、あの、アメリカで、あの、承認、世界でどこも承認してない遺伝子組み換え小麦が見つかったんですね。こういう事件は報道するんだけども、遺伝子組み換えが、いいか悪いかに踏み込んだことは一切言わないんですね。だから、関大学でそういう研究があったってことも、日本のどこで報道したところはほんのわずかだと思うんですね。で、そういう問題があるので、あの、とにかく出てこない、情報出てこない。だから、みんな、え、そんなの知らなかったとかね、言うたんびに、まあ、言われるっていうのが、まあ、現実で、だからその意味でね、日本ではちょっと、あの、まあ、もう一つの問題は、あの、日本の市民運動、これはまあ、僕の関わっていることの責任でもありますけども、ちょっと弱いですね。で、やっぱりそこが、アメリカの、ね、市民運動は弱かったけども、急激にね、あの、まあ、問題が起きてるっていう、厳しい背景をあるにしても、まあ、急激に大きな、あの、社会の力にしてきたっていうことがありますし、
そうね、どうしてそんなに弱いんでしょうね、おとなしい。あの、例えばでも、この前の原発 3.11 なんか珍しく日本でも、あの、金曜日には、あの、随分あれして、まあ、大手は報道しなかったけど、今はだいぶインターネット社会になって、ニュースとか、テレビなんかとか、大手マスコミ見る若者の方が減ってるぐらいで、そういう人たちとの広がりとか、そういうので、随分変わってるんじゃないかな、
ね、変わりつつあると思います。それは一つの希望でね。で、やはり今、ちゃんと、やっぱりそれを本当に広げる、あの、活動やっていこうよっていうのが、ちょっと多少ぐれたかな。で、やっぱ個々に関心高い人がいて、まあそういった人が Twitter とか Facebook でね、やってるっていうのが現状で、それを本当に世界と一緒に、変えようっていう団体がちょっと弱かったかなっていうのはあります、ね、でそこはヨーロッパの場合は非常に強い。
なるほど、そうですか。なんか日本国内だとどうしてもそういうふうにやるとなんかこう運動系っていうとね、なんかみんなこうちょっとこう引くようなところが他にはあるんですけど、でまあ今の言われるような話だったらもうそういう位置の話じゃなくて、もう全世界的にもう危ないと。
そうですね。本当、はい、あの、お子さん、小さなお子さんを持っている人にとっては、本当に、もう一刻も早くね、はい、あの、お子さんに危なくないものをあげてほしい。まあ、僕なんかもね、あの、はっきり言って、あの、子供にどこまで正しいものを与えられたか、ずっと自信なかった時あるんですよね。でも今はやっぱりそれ帰ってきて、で確かにね、最初、 悪いもの舐めてたけども、で、まあ、いろんなアレルギーとか問題が起きてきたけども、うん、その後食事を変えたら劇的に良くなった、はい、良くなる、回復していくっていうのは子供の場合あるんですよね。
え、例えば具体的に悪いものっていうか、どんな風なのと、どんな風、全然最初のことは気にしないで、はい、普通にそういうものを普通に、例えばお菓子とかそういう、
一番ダメなのはアメリカの例だと、まあ、ハンバーガーとかね、はい、ジャンクフードみたいなもの、あとあと野菜食べる買うよりもハンバーガーの安い、じゃあ貧しい人はハンバーガー食べる、そうするとやっぱりそれは全部体悪い方になってしまう、まあ、糖尿病になってしまったり、でそこで使われてる肉っていうのはどういう肉かっていうと、まあ、ファクトリーファーミングといって、まあ、例えばブラジルだったらね、牛は牧場でね草を食べて牧草あの育ちますよね。でも今あのアメリカで安い肉っていうと、もう牛を閉じ込めちゃって、うん、牧草じゃなくって遺伝子組み換えのトウモロコシとか大豆とかを与えてるんですよね、運動もしない状態でね、そういったところではもう豚が病気になっちゃうから抗生物質を病気になる前に与えたんです。で実はアメリカで使ってる抗生物質の8割は家畜に与えてるんですね。そうなると家畜の中に抗生物質に効かないような問題、病気を持ったものが生まれてくるわけですよね。で BSE だけじゃなくて様々な問題があるはずなんです。それをまあ食べてしまえば食べた人間が病気になると。じゃあちょっとあの本当にまあ多分モンサントなんかの人間はね、もっと高級な肉食べてたら、そう言われ
てたから。で、まあ、そういう作ってる人、儲けてる人たち、その、代表、なんていうの、分かってる人たちっているわけじゃないですか。はい、そういう人たちはそれを作ってて、まあ、両親が痛む痛むなら置いといて、その人たちは食べないわけですか、絶対自分では。
食べないと思いますね。だって、害になること知ってますもん。
そうですね。ここの農園部
が全部ね、モンサントの中にはね、全部どういう被害出るのかね、全部知ってます
よ。そういう人たちの割合ってのはどのぐらいなんでしょう。例えば、すごい大企業ですよね。何万人って従業員いたらば、何万人全員が食べないってわけじゃない。
丈夫だけですね。
丈夫だけだね。で、下っ端は信じてて、自分たちも食べてる。
食べてますね。なるほど。本当にだから、まあ、ひどい話ですけどね。
なるほど。まあ、こっちのある某なんかやっぱ日本企業の人も、まあ、商社絡みの人ですけど、肥料関係ですよね。絶対野菜食べないって言ってましたからね。そういうのは分かってるわけですよね。どんだけ農薬が入ってるかっていうのが、自分たちが作ってるわけですから、もう本当まさにその例と一緒ですね。
こっちで大豆遺伝子組み換えなくても嫌だ嫌だって言ったけど、まあ、すごい、モンさんとか入ってきた時に、その日系の企業の方なんですけど、すごいんです、とにかく接待が。もう町で一番おいしいスペイン系の紹介屋かなんかとこう連れてかれて、もう手土産から何から持たされて、で、まあ、それでもまあ別に強制ではないです、ただの接待だから。その時はまだね、半分のあれだったんだけど、徐々にいろいろ本当にもう、なし崩しになってきて、一家族残ってるか残ってないか、ね、接待漬けで。ね、でも植えた、隣の人が植えて、やっぱ流れてきちゃったり。で、見てみると、ピシッと伸びるんだって。でも出来上がりは全く同じ。出来た大豆は、どっち並べてもわからない。
例えば今もう社会規模でこういうのが言われてて、でも知らない人がほとんどなわけですけど、例えばこういう話は当然そのモンサントとかいろいろね、メジャーとかそういうところにしたら、まあはっきり言って嫌な話ですよね。知れながらそういうなんかいろんなその活動をされてですね、なんか嫌がらせとかそういうようなことはないんですか？
あ、ないですね。あの、大体みんなそういうこと言うと、あの、嫌がらせがあるからね、もう見ざる聞かざるにしとこうみたいな感じになっちゃうと思うんだけども、必ずしもそうじゃないですね。あの、大丈夫ですよ。僕よりバンバンやってる人も全然キンキンしてますしね。大丈夫です。あの、まあ、そこら辺に、あの、っていうかね、逆にそういうことが起きたら、さらに大きな問題になってね、追い詰められますからね、
僕は。
うん。だから本当そうじゃなくて、やっぱり言うべきことを知りないっていうことはもう重要だと思うんですよね。で、あの、まあ、あんまりね、あの、まあ、放射能の問題はそうなんだけども、あんまり問題起きすぎて、もういい、危険なかったことにする。 もういいかもしれない、あるだろう、そういう反応される人多いんだけども、でもね、そんな難しくないと思うんですよね。もちろん、農薬とか F1 とか様々なもっと大きいいろんな問題あると、なかなか難しくて、それこそ自分で有機農業やるしかなくなっちゃうっていうのもありますけども、例えば、遺伝子組み換え食べないってことをするためには、例えば油、例えばオリーブオイルとか、他の、油、いろいろありますよね。そういうものにするとか、あと例えばまあファーストフードは食べないとか、菜食中心に作っていくとか、菜食でまあズッキーニぐらいで、そのまだそんな遺伝子組み換えに出るのはないですから、それとも食べてればそれは遺伝子組み換え一応ないわけですよ。まあその農薬の問題は結構ないんですけどね。そういった形でやっていくことによって、やはり子供にその遺伝子組み換えのない食料を提供するってことは今でも可能だと思うんですね。特に日本とかブラジルでもまだ可能だと思います。で、アメリカだとそれかなり厳しいんだけども、アメリカでも結構頑張っていて、コミュニティでそういう有機の農家を支援するっていうね、コミュニティサポーティブアグリカルチャー CSA っていうのがすごく増えていて、で例えば土日にはね、農園に家族で手伝いに行くとかね、で農園子供たちもそういう体験できるし、そういうことが増えてて、もうね3割ね、年間3割ぐらい増えてるとかね、それはもう急増してるんですけど、逆に言うと今のスーパーで売ってるの、そういうものって買っちゃまずいよねっていう意識が急速に高まってると思うんですよね、
ここ数年ですか、
ここ数年ですね。だから本当ある意味僕は本当まあ、2011年というのはね、まあ、原発の事故が起きて、原発安全神話が壊れた時期だけども、同じように、ほぼ同時期に遺伝子組み換えの安全神話というのが壊れたかな。もう次から次へと、もう毎週のように、ラウンドアップとかこんなに毒性があるとかね、遺伝子組み換え大臣にはこんな問題があるとか、そういったニュースが入ってくるような時代になって。
それは稲垣さんは全部英語とかで読まれてる形ですか？
英語とスペイン語、ポルトガル語ですね。
結局その辺の言葉の問題もあると思うんですよ、日本では。どうしてもそこで翻訳とか何かを書かないと、
一般の人はなかなかね、
わからない
ですね。そうですね。その問題でね、やはりその辺で日本語の情報をね、ちゃんと提供していかなきゃいけないねということで、今いい翻訳本も出ましたし、まあ、だんだんそこら辺が整備できていくかなと思いますけど、
ね。例えば今宮田さんがやってるこの、オルタートレードジャパンですね、
はい、
これでそういうなんか、まあ、ちょっとまたホームページ見させていただきますけど、やっぱりそういう症例というか、なんかちょっとこういう例がありますとか、発表されたりもしてるんですか？
まあ、この、まあ、ウルタトレードジャパンというよりも、ウルタトレードジャパンと他の政協とかが一緒になって、遺伝子組み換えの、問題の、キャンペーンをしっかりやっていこうということで、今、まあ、いろいろ、話し合いはしているところです。
なるほど。
消費者リポートとかが、
はい、日照連、
はい、日照連さんが結構一番。
はい、そうですね。今、日照連で、まあ、そういったキャンペーンやってきたというのはありますけどね。
ここで手に入るんでしょうね。
なかなかないんですよね。
ないんですよね、日本はね。
でもやっぱり稲垣さんみたいな方がですね、やっぱりこう、まあ、今年、去年から、まあ、リオ20期景気にまた来られてですね、まあ、そういう実際いろんな会議でられて、やっぱりいろんな発表を聞かれて、
はい、
それまた皆さんにやっぱり日本の人々、あるいは世界の人々に、まあ、発信していくという作業も、やっぱりやられるということなん
ですね。そうですね。
はい。
僕自身、まあ、ちょっと子供のね、その、看病生活から、少しその市民活動から、リタイアしてたとかあるんですけども。
看病してた時期っていうのは、まあ、お子さんがちょっと、心臓、
はい、肺です、ね。
肺に。
はい、
で、それは今、その、ペースメーカーを入れて良くなった。
はい。
っていうことは、その、もう病院が用意しなくてもいいわけです
か？まあ、定期的にしてますけど、まあ、病院に行く、機会はどんどん減って、まあ、体の力がついてきたのおかげさまで。少し僕がね、前はもう夜は僕しか見れなかったので、もう僕はもう夜の、付き合いを全部切ってしまって、もう子供の看病で朝から、朝が来るまで、もう起きてたんですけどね。
それは東京でやってたんですか？
東京ですね。
あれで、その、3.11 以降は今沖縄にお子様と一緒に、
はい、そうですね、はい、
それで奥様と一緒に、
はい、
そうしたらもう沖縄の方で病院に定期的に行ってるん
です。それとも
わざわざ東京に、
いや東京に来てないんですね。実はその震災の時には入院してまして、 酸素吸入してまして、
うん、
24時間吸入してまして、
うん、
酸素吸入がずっと長かったんですよ。あの生まれてからあの、まあ、結構ずっと長いことを酸素吸入してて、
うん、
で酸素吸入ハゲラっていう、それが外れると、
うん、
アラームが鳴るっていうね、いろんなあのつけててね、
うんうんうん、
で、まあ、それをそのセンサーが外れてもまたアラームが鳴る、
うんうん、
もう一日に何度もアラームが鳴ってたんですけど、そういう生活してたんですけど、ちょうどその、まあ、あの原発事故の数日前にあのもうあの酸素吸入やめましょう、先生がいてくれて、
はい、
酸素吸入あの続いてたら、
うん、
ちょっと無理だったかもしれないですね。
あの揺れた時はどこにいたんですか？ 3.11
東京
で、それは皆さん無事で
12階建ての病院ですね。
あ、病院じゃないですか、はい、その時に酸素吸入じゃない、その時は酸素吸入、
そうですね、
うん、でそれからそういうあれだけの揺れの時東京で停電とかしなかったんですか？そういうことですね、 B とか B とかの自家発電に変わったとか、
それはなかったと思いますけどね、
うん、
ちょっともう記憶は、
うん、それでまあ無事に行ってんです
よ。そうですね、
はい、あの先ほどちらっと言ってたのが原発の話、
はい、
なんかもうあんまり日本では報道されてるようなされてないようなだと思うんですよ。
そうですね、
うん、それももしねあの分かる範囲で、うん、あのご存知のことがあったらぜひ私は聞いておきたいなと思うんですけど。
そうですね、何を話せばいいのかってちょっとありませんけど、うん、まああの、
はい、
そうですね、今、まあ、そうですね、何も話しないかな。
その3号機がどうのこうの
っていうのは、うん、3号機 あのもうコントロールが非常に難しい状態になっているんではないかっていう情報は、
うん、
あの聞いてますね。
それはどこから入る情報なんですか？
ですね、これね、結構ね、東電出してるんですよね、こっそりと、あの目立たないような話でね。
あ、それはホームページかな。
はい、出して、
あ、そうですね、
でそういった情報を重ねていくと、
うん、
これは完全に、
うん、
3号機まずい状態ですよねっていう、まあ、専門家が見れば、
うん、
そういう形で総理は言わないと当然、
うんうん、
だからそういう形でその出ている情報を総合していくことで、
うん、
3号機は、うん、あのかなり危ないぞと言って、まあ、危ないぞっていうのはどのレベルかっていうのはあるんですけど、別にコントロールできてないぞっていう意味ではね、
はいはいはい、
だからそれはもうやばいぞっていう、要するに今収束宣言とか言ってますけども、
うん、
全然収束してないってことと、うん、やはり、全くその汚染は、
うん、
あの出続けているっていうことは間違いなくって、
うん、
まあ、そればかりか、うん、あのさらに、まあ、かなり高いレベルで汚染が続いていると、
うん、
ただしその、まあ、この最初、まあ、2011年に起きたような大爆発するようなそういうような、まあ、力はもう失っていると、
うん、
ただし、まあ、小規模な、
うん、
あのまあまあ、沸騰みたいな状況は起きているんではないかという推測はされてますよね、
うん、ということはこまめにちゃんと放射能レベルを日々チェックしていれば急にそう風向きとか何かによって高くなったりするし、
はい、そうですね、
そうですよね、で実際の被害というのは、まあ、ああいう匂いもなければ色もないものだから分かんないわけです
よね、はい、分かんないですよね、
だからよくねホットスポットとかやってなんかあのね、
うん、
だから場所が全然飛んでしまうとか、
はい、
そういう時は高知県があったりとかいうなんか現象が起きたっていうのは聞くんですけど、
うん、
僕ら一般じゃなかなかそういうのが分からないんですけどね、
結構あれ太平洋の方に風向きで流れてたりするじゃないですか、
はい、
あれだって海に落っこってって、それこそ南の島でも、
流れてしま
うから
ね、
南半球まで届いてるって言いますよね、
いますよね、
だからそれは本当怖いし、だから本当にどうやってね、その、あの少なくともね、汚染水問題に関しては、それは確実に起きるということは、もう2011年の時に言われてたんですよね、
ね、
だからそれに対して本当に抜本的に対策するための、まあ、あのことを、まあ、あの政府として計画、命令しなきゃいけなかったわけですよね、それをやらなかった、
や
っぱその問題というのはやっぱり僕は最大だと思います。で今でも本当にもう東電からもうその処理のね、あの指揮権を巻き上げて、でやるべきだと思いますね。でそれをやらない、まあ、自民党になって今ちょっとかなり厳しいですよね。
ね、原発それぞれまた動かすというような動きが出てきてますから。
とんでもない
です。で原発でね、安全基準とか言ってるけど、うん、僕はもうあれもうお笑い事だと思うんですよ、
うん、
っていうのはあの原発は動かせば必ず放射能出るんですよね、
うん、
で、その放射能廃棄物も出ますし、さらに遡ればブラン鉱山での放射能汚染も必ず出るんですよ。で、ブラジルにはそのバイアにあの、鉱山ありますけども、その鉱山では要するにウランを地下から出すときに地下水汚れたんですよね。で、周辺住民はやはり健康被害に怯えてるんですよ。やはりそのちゃんと調べれば、例えば白血病だとかね、そういった被害が多いはずなんですよ。これはそのアフリカでも同じようなことが起きていて、フランスのマーレバー社によって鉱山開発されて、ところがその、そういった、健康被害とか調べさせたら、まあ、立ってくれないということで、もう封じられているといいますけどね。とにかく原発っていうのは動かしちゃいけないんですよね。もう放射能廃棄物を処理する技術も持ってないし、やっぱりあのウランをあの安全に掘り出す技術も実はない。そういった意味で本当もう終わってる技術だと思いますよね。
結局でそれから逃れるのにはまあいろんなこと言ってるけど、遠くに行くしかないみたいな現実問題としては、この薬を飲めば治るとかね、このスプレーかけたら消えるとか、そういうものはまだ何もないわけ
ですね。
薬を塗ればいいとかじゃない、まあね、シャワーを浴びるとか、はい、そういうことしかないわけです。
そうですね。
結局なんか一説には日本から150万人ぐらい出てるって言われてる。それこそ医者の娘とかも金持ちが留学と称して、また
ちょっ
と、
ね、
海外に、パラグアイなんかに移民してらっしゃる方も、ね、少数ではありますけど、いらっしゃるけど、実際そういう数も正式にはつかめてない。
出ないでしょう
ね。
特にね、そのまあDV オットから逃れるのと同じで、あのね、その登録しちゃうとなんか不都合もあったりするってことで、結構ね、あの登録もしないで出てる人っていうのは多いでしょうね。だからそれを掴むってのは難しいと思いますけどね。
当然ね、その被災地、例えばその福島の中におっても、やっぱりそのいろんな立場の方がおられますから、やっぱりなんとか当然また復興させたいという思いはあるでしょうけど、もうはっきり言ったら無理だっていう人と、当然極端にいろんな考え方、
福島だとね、
それはね、あの本当に、まあ、福島の人々は本当の二重三重の被害者なので、やっぱり本当にそれを被害を起こさせた側のね、東京の人間としてはね、その現地で泊まって頑張りたいって人も、避難した人も、もうそれは支援せざるを得ないですね。で、ただ何ができるかっていうところで、やはり僕はあの、まあ、考えてしまうんですけどもね。逆にね、その、あの、じゃあいることを支援することが逆にね、まあ、逃げるなよみたいなね、逆にね、その本当に危険になっている時に、やっぱり逃げるわって言いにくくしちゃうようなそなたもいけないと思うし、やっぱりあの、まあ、家族でも立場が分かれて、ね、逃げた人と逃げない人で、その分断ができてしまう。やっぱその分断をさらに固定化するようなね、あなたが正しいのよとかね、言えないですよね。だから、避難すればいいと言えないし、僕は自分は避難させてしまったので、あの非常に苦しいんですけども、やはり、やっぱその時に避難するのもあり、残るのもありだとは思いますし、
こっちに行ったら、もしあの台湾系の中国の人が、もしあの事故が中国で起きてたら、中国政府は強制的に何キロ以内、全員避難させ、あの移住させるだろうなって、あの共産国っていうね、そちら国のものだったらできることなんだろうなって。
それもできましたからね。それに勝つよね。
そう。
日本のね、今の、それを本当、どうするのかっていうね。やっぱり一番、とにかく、いずれにしても、あの、僕は一番恐れるのは、本当に、あの、このあと5年とか10年、あるいは、遺伝子組み換えの問題もそうなんですけども、自分の子供は、まあ、ある程度いけるかもしれない。じゃあその子供が子供を作れるか。その時に、どうなるのかって時に、やっぱり、すごい、厳しいだろうなっていう気持ちがするんですよ。それをどうやったら子供の子供の時期、あるいはその子供のさらに子供があの生きられるような環境を作れるかってことをまず考えなきゃいけなくって、そのためにもちろんね、福島でもうあのがんになってしまう、その子をどうするかっていうのはまず大事ですよ、もちろん。でもしそれをあのうまくそれを言ったとしても、さらにそういった問題を考えると相当大きな、もう、
そうですね、
あの、なんていうかな、その、健康被害と戦える体制作んなきゃいけない。その時に、じゃあ、その体をどうやって守るか。で、 いろいろ今考えてるんですけども、あのなかなか難しくって、で例えばそのチェルノブイリではね、あのアップルペクチン司っていうケースがあって、何ですかアップルペクチンっていうのは、あのリンゴの中にね入っている、まあ糖素体砂糖体というのかな、あの穴なんていうかな、その非常に立体的なあの、まあなんていうかな、繊維質みたいなもので、要するにセシウムをまとめて排出してくれるっていうね、あの機能がある。ってことで、
はい。
で、その、あの、アップルペクチンを使って、やると、心臓病のね、こういうものを、あの、例えば、その、なんていうかな、心電図が良くなってくるんですよ。セシウムが減るから。やっぱそのセシウムが中にいっぱい入ってると、その放射線の影響で心臓があのおかしくなってくるとかね、そういう心臓の疾患が出てくるんだけども、アップルペクチンを使うことでそれが減っていくと。ただ、アップルペクチンの場合はね、問題があって、あの、必要なミネラルも、
取っちゃう。
だからそうすると、だからそれを補うために、まあ安全なミネラルを一緒に与えなくてもいいですよね。そういうことを言ってるんですけども、調べてみると、MCP というのがあるんですけども、
MCP、
M ですね。あの、ですね、何かというと、Modified Stress Section。要するに、あの、例えば沖縄だとシンクワサとかね、あの、まあ、オレンジでもいいんだけども、
はいはい
は
い、
そこに今、そのストラス系の、柑橘類の中に含まれているペクチンがあって、それを分子量を小さく加工するらしいんですよ。そうすると、その、まあ、本当に買ってみたらすっごい細かい下流なんですけども、それを飲むと、血管、血流の中に入ってくれるんですね。血流の中に入っていって、その発がん性物質を、育てるね、ガレクチン3といったものもブロックしてくるらしいんですよ。だ結局、確実に起きるとする、されているそのがんをね、そういったものを食べることで、そういうことでね、防げるかな。で、その MCP はそういうミネラルとかを取るということはないっていうふうに言われていて、アメリカではもう結構、放射線の対処にも含めてね、効果ありってことで認められてるんですよね。ところが日本ではほとんど使えてないので、それをちょっと紹介してみたりね。
日本であの何でしたっけ、甲状腺のあれを抑えるなんとかいうね、なんかちょっと使ってたよな。なんかちょっと何で
もそういう MCP やつとかね、例えば、あの、まあ沖縄なんかによくあるウコンであるとかね、ああいったものはやっぱり、そういうがんを、まあやっぱりそういったものっていうのは、やっぱそういうふうに体の免疫を強化して体を、まあ、なんていうかな、その強くしてくれるものったものは、やっぱり生物の多様性、自然の、まあ、恵みがね、に由来するものであって、決してそういう、ね、化学製品じゃ必ずしもないということで、やはりそういう、まあ、あの、今、日本で活用できるね、薬草であるとか、そういったものを子供たちが摂取できるようにして、できるといいなと思ってるんですけども、まあ、結構ね、その、まあ、あの、苦いのが多いんでね、それをどううまく工夫できるかなと思ってるんですけど、なんか今そうしないと、やはりその、今はもちろんそのね、その心臓病とか、甲状腺の異常に出てる人もそうですし、あるいはそうでなかったとしても、やっぱりその子供の子供が、本当に大丈夫かっていうと、やっぱりすごく心配ですね。例えばその、枯れ葉剤の時は、あの場合はダイオキシンですけども、ダイオキシンっていうのは、親が触れて、子供は一切触れない。その孫も一切触れない。そしても、孫にまで遺伝的な影響が及ぶっていうふうに言われますよね。だから、そういった、まあ、ダイオキシンと似たようなことが起きる可能性も僕は、あり得ると思うんですよね。ないかもしれないですけども。だからそれを、まあ、取り除くとしたら、やはりそういう、まあ、MCP のようなものでね、その少しでも悪いものを取り除く。まあ、実際問題、その、取り除けるのはセシウムぐらいで、例えば、他のね、あの、ストロンチウムとかはね、骨に入っちゃうので、それは取り除く方法はないかもしれないですしね。まず入れないのが、 ありがとうなんだけども、うん、ここまでお線が広がってしまうと、うん、本当に全くいらないっていうチョイスはね、うん、日本あるいはもう世界に生きる限りないのかもしれないですよね、
うん、
だからそれを踏まえてやはり健康被害を一つでも減らす方法をちょっと考えたいというふうに、まあ、思ってて、うん、まあ、いろいろそういったものがないかなとは思っているんですけど、なかなかそういう議論もね、日本では、しにくい部分はありますね。
そっか、日本なんか、なんかマニアックな人がいっぱいいる国だから、そういう、なんていうのかな、まあ、ノーベル賞を目指してないと、そういうのをやる人いないのかしら。
いてほしいですけどね。
今そういう、例えば、陰訳関数知識を、うん、例えば、翻訳とかそういうものから得てるわけですよね。はい、別に物理学科とか科学学科を進めてるわけじゃないから。ね、じゃあそれがそうだ、良さそうだと思っても、実際それをこう仕入れて販売するとかそういうことはできないわけですよね。
そうですね。今できてないですね。だから、こうやって、試すことできますよっていうことは言えますけど、
うん、
やって試してみましたっていうことは言えますけど、
うん、
それをね、例えば、推奨して、それを運動にしたことはできないですよね。
うん、皆さん自身はそれを試したことはあるんですか？今言ってた、アップル、
MCP、はい、MCP は自分で飲んでみましたけどね、いや僕みたいなおじさんがね飲んでもしょうがないですけど、ね、カリフォルニアにその MCP を作ることができる企業があって、そこから輸入してみました。
輸入して
ちょっと失敗
いや全然むなんかね、ネバネバしてるのがあるんですけど、ただね、まあ、水になかなか溶けないんですけどね、お湯をそっと入れてかき混ぜて、またお湯入れてかき混ぜて、で溶かして、あとはお茶とかね、ジュース入れても構わないよと。だからジュース入れちゃうと、まあ、子供でも飲めるかなとは思うんですけどね。
そのジュースもいいものじゃないといけないと思うんです
けどね。でもこれからそういう方向性ってすごく広がっていくと思いますよね。誰しもそういう、まあ、健康被害にもう、まあ、さらされるわけですね。
はい、
ですからそういうものはやっぱり皆さん当然欲しいと、いうので、それまた産業というか、まあ下手に産業化してね、また取り合いだという声はあるんですけど、
安く見るとね、
やっぱり支給という。
まあね、まあいろんな問題がありますけど、例えば薬草の場合はね、その薬草を生かしているコミュニティの権利を守ることっていうのは、その薬草っていうのはコミュニティが育って食べっていうサイクルでやっぱり生き延びてるわけですよね。それを壊してしまったらもう絶滅してしまいますからね。まずそれを、そのサイクルが許す範囲で、まあ、生かして、生かさせていただければ、それを活用することもできると思いますし。
例えば日本人がいいってなると、日本人ってブームだから、わーってやって、
それ
で肥料を荒らして、
そうなんですよね。
まあ、それも、
だから結局それでね、まあ、そういう感じにならない形で、どうやってね、その、まあ、例えばね、MCP だったら、柑橘類って世界中どこでもあるので、そこそこそれでも作れるんですよね。
そうですね。
問題はだから、それを使ってやってみようかなっていう人が、まあ、増えてくればいいんですけどね。
これ、カムカムって今入れたのは、ビタミン C が、すごい、
うん。なんかレモンの何倍とかいう、それこそペルーかどっかの。
ブラジルの。
ブラジルの、まあ、生産してる方に。
あ、
い
ただ
いたんですけど。
やっぱり粉があるけど、酸っぱい感じ。
でも今後その飯屋さんは、まあね、去年から来られて、まあ、今年もそういう会議とかで、まあ、メインで来られて、でもやっぱご自身でそういうものをやっぱり体験されたいっていう、ね、ことでも来られてるけど、今後またやっぱり、まあ、それはね、いろいろありますけど、資金的な問題とか時間の問題もあるんですが、また何かブラジルに来て、なんかこういうことしたいとか、なんかそういうご希望とかありますかね。
そうですね。やっぱり、ブラジルには僕はすごい希望を感じるし、まあ、ブラジルが希望のある国っていうだけじゃなくて、まあ、世界に希望を与える国だなと思いますので、まあ、そういった意味で、まあ、ブラジルに学びたいというのが一つと、まあ、ある意味逆の面でですね、まあ、ブラジルのそういう可能性を潰している面もあって、やっぱそれっていうのは、例えば、まあ、特にそのね、北の方で、大量に、まあ、資源であるとかね、まあ、ブラジルから輸入していると。最近は中国多いわけですけども、ね、そういった北の、まあ、消費が続く限り、やはりブラジルっていうのはもう壊されてしまう。 それを壊さないために何ができるのかってことを、まあ、考えなければいけないと思いますし、あの、まあ、そういった意味で、まあ、そのいい面と悪い面両方ともブラジルにあって、悪い面ってブラジル人が悪いわけじゃないんですけど、まあ、ブラジルの中にもそれをやって金稼ぎしてる人がいるので、まあ、それは問題ですけど、やっぱそれをと結びついてさらに海外で儲けてるのは、まあね、結構悪い人間なんで、やっぱそれに対して、まあ、そういう自然を守ってやっていこうとしている人たちと、まあ、一緒に支援できる関係がね、支援し合える関係がね、作れればいいなとは思ってます。特に、あの、まあ、プロポリスじゃないですけど、ブラジルもそういったね、自然の恵みには
非常に多いですから
、助けられているのでね。
まあ、そのプロポリスとアガリクスですよね、
うんうん、プロポリスも実はすごく危ないんですね。っていうのは何かっていうと、うん、あの遺伝子組み換えの、うん、あの広がると、例えばチリなんかだと、うん、養蜂家が、うん、あの輸出できなくなってる、ヨーロッパにね、 EU に。つまり、
う
ん、あの蜂が遺伝子組み換えの、あの花から受粉しちゃうと、蜂蜜に遺伝子組み換え入っちゃうんですよ。でそれが入るとヨーロッパではもう禁止なんですね。
どうやって分かるんですか、その機械で。蜂はどういうその、遺伝子組み換えの蜜を取ってきたのか。
もうそれは関係なく取ってくる。
遺伝子組み換え、あ、そこそこ。
そもそもね、蜂って免疫ないんですよね。
うん、
なぜかというと、僕らは外敵は敵ですけど、外部の世界は敵ですけど、蜂にとって花っていうのは友達なわけですよね。
はいはい、
花にとっても蜂は友達なわけですよね、
はいはい。
だからそこには敵対関係ないわけですよね。
はいはい、
だから花にあるものは全部取っちゃうんです。
はいはいはい、
そうすると、うん、あの、ない、要するに、花に農薬があったり遺伝子組み換えがあると、
うん、
まあ純粋に蜂に反映されてしまう。
うーん、
そうなると、うん、あの一つはその、まあ、遺伝子組み換えによる蜂が、うん、まあ、健康を被害を受けるというのと、うん、その蜂蜜であるとかそういったものが売れなくなるというのが一つあります、うん、それともう一つは、うん、あの蜂っていうのはそういった意味で農薬に対してすごく弱いんですね、
はいはいはい、
で今そのあの CCG って言いますけども、
はい、
蜂が大量にいなくなる、
はい、
それでもう、世界中からもう4割とか5割いなくなっていると。でブラジルもいなくなっていると。特にあの浸透性農薬って言いますけど、ネオニコチド農薬とか言いますけども、
うん、
種にそういう浸透性の農薬を塗っといて、うん、それを撒いてるんですね、今ほとんどが。遺伝子組み換えでないものも使ってたりしますけども、
うん、
そういうことによって、まあ、種が食べられちゃうとかね、そういう虫の害を防ぐっていうね。
あ、
それが、うん、あの蜂の神経を壊してしまうと、
うん、
そういうことで蜂が大量に死んでしまう、
うん、
そういうことでそうなってしまうと、
うん、
もう遺伝子組み換えとそのネオニコ農薬によって蜂がもう、まあ、激減するのと汚染がひどくなる、
うん、
そうするとプロポリスにも頼れなくなってしまう、うん、
なるほど。
で、ある意味僕は僕なんていうのかな、蜂っていうのはシンボリックな、ね、
うん、
存在で、蜂がいなければ人類はもう生きれないですし、うん、そういった意味でなんていうのかな、本当に、
う
ん、本当に、まあ、蜂によって僕らは支えてもらっているのに、
うん、
その蜂を殺してる。やっぱそれを本当に、守らなければ、もう、まずい時に来てるんですよね。
一時その蜂がいなくなったら人類滅びる、世界が滅びるって本がすごい売れて、で、確かにその時にはなんていうのかな、アメリカもいなくなった、日本もいなくなった、ブラジルもちょっと減ったかなって、でもブラジルはいるぞっていうね、あの感じだったんですよ。やっぱりでも世界的に減ったんですか。
減ってます。
戻ったような気がしてたんです
よ。
いや、戻ってない。どんどん減ってるんですか。
減ってますね。それついに EU がそのネオニコチドイド系浸透性農薬っていうものを禁止に踏み切ったんですよ、
うん、
ところがこれ踏み切るってあって、うん、今の農、あの種のほとんどがそれ使ってるんですよね、
うん、
それ禁止するってだってどうするの、
うん、
巨大すぎて禁止できないよということを言ってたんですよ、うん、この、まあ、特にシンジェンカっていうね、スイスの農薬メーカーは、このあの禁止するなんてありえないよってことを言ってたんです。でも、
うん、
このまま使い続けたらもう蜂が本当になくなると、
うん、 あの銀座なんたりで東京なんかの大都会で蜂が いたりするじゃないですか。あの大都会には逆に そういう農薬撒いてないですよね、
うん、それもあるかもしれないですね、うん、だからそういった形で、まあ、サンクチュアリーというのかな、うん、その農薬のないそのお花をね、お花畑を釣ることによって蜂を、まあ、助けることができますよね、うん、遺伝子組み換えでもない純粋な、もうね、従来の多様な一つの種類じゃなくて、やっぱりね、それこそスギ花粉症じゃないけども、蜂がね、そんなスギ花粉症になるような感じになっちゃったらね、それはダメになっちゃいますよね。そういった意味でも、多様な、まあ、サンクチュアリーすることによって、育てることができると思いますね。でも、今、やっぱ、厳しいのは、本当に、ブラジル、例えば、その、都市から離れてみたら、もう、もうユーカリ林ばっかり、モノカルチャー。
サンパルスはすごいですね。
で、まあ、トウモロコシ、モノカルチャー。それしかない。
そうですね。
それが本当に、蜂に何を与えるかってことを考えたら、やっぱすごく怖いですよね。
なるほどね。
で、本当、その、現、なんていうかな、その、どうやってその多様性をね、確保するかってことをしないと、本当壊れてしまうし、もう本当限界のところまで来ていて、でブラジルの場合だと、さらに遺伝子組み換えユーカリとかね、
はい、
遺伝子組み換えとスドキリとかね、
はい、
それを作ろうとしているので、それが増えていくと非常に怖い。まあ悪循環っていう、ま、悪い方に言うと、最悪のケースっていうのは遺伝子組み換えかでしょうね。今バイリアとかで大量に生えてますよね。結局あれもなぜかったら、遺伝子組み換えだったら大量に液中化死んじゃうわけですよね。体中が張ってくれる。だから蚊が大量発生する。蚊が大量発生するから、デング熱が増える。だからそのデング熱を防ぐために、遺伝子組み換えの蚊を作って、それと交配したら、子供がすぐ死ぬように遺伝子組み換えしてしまうと。そうすると、数が減るだろうと。そういう、でもそれって元から書かなきゃダメであって、液中を生きられるような世界を作りましょうよってことをやっていけば、全部戻っていくわけですよね。
それがまあ本当に、まあ結局、どんどん我々を
組み込んでいくという。で、結局その遺伝子組み換え化によって、バイオハザードが起こる可能性っていうのは十分指摘されていると思うんですけども、一旦ね、数百万匹遺伝子組み換えの蚊を放出して、それらを取り戻す方法はもうないわけですよ。
そうですね。で、それがまたどんどん変化していく、さっき言われたような、まあ、ね、もう農薬が効かない、どんどん体制も落ちてしまってと。だからまたどんどん変わっていく可能性はあるんですよね、そういうものが。
本当、まあ原発もそうだけども、コントロールの効かない技術を使い始めてしまった。そもそもその自然と調和して、自然の力をうまく使って、その力を最大限にすることをやるのはもっと世界豊かになるのに、そうではない、制御できないものを選んでしまったことによって、まあ、かなり今後世界は苦しむんだと思うんですね。
私、雑菌、バイ菌とともに生きなきゃいけないということを提唱してましたみたいな、野菜工場ってどうなんですか？いや、日本でしてますよね、工場。
そうね。
それはある意味、農薬使わないからいい、太陽、ダイオードで野菜育てちゃう、絶対、味も即興もないし、ダメでしょって、私なんか思
います。僕もそう思いますね、なんかやっぱその紫外線とかね、そこら辺の太陽のね、やっぱそういう様々な光がやっぱり与えているものってすごく大きいと思うんですよね。例えば本当にブラジルのね、薬草がなんでそんなに効くのかって時に、やっぱり太陽光線、紫外線強い。で、紫外線と戦う中で、やっぱりね、抗酸性物質を作り出して、それが薬効性をね、強く持つということがあると思うんですよ。それを何にも持ってない、そういう植物に意味があるかっていうかね。
そうですね。よく日本から来た人が言われるのは、トマトにしても何もすごい味があると言われるんですよ。私らもそれがちょっとマリというか当たり前になってますけど、確かに日本に行くとこれ何食べてんのかなというような感じするとき、かえってあるんですけど、なんかその辺が本当、作物を作ってるんですけど、なんか匂いがなくなってるらしいですね。なんかそういうのをちょっとやっぱり言われたことがありまして、まあ、そういう風になってきてしまってるんですかね。物はあるんですけど、だから、まあ、中身が結局違うというんでしょうか。はい、まあ、よくわからないですけど、僕らも。
まあ、ある意味その、うん、僕はやっぱあの進んでいく方向っていうのは、やっぱ生物多様性と人間の免疫っていうのはシンクロしてるんだから、それの豊かさを取り戻すっていうのが、あのやっぱり歴史的に見ても、例えばね、その地理上の発見でいろんなとこから、ね、新しい植物が見つかって、人類の富って増えてたはずなんですよ。で、あのね、あの、食べたことのない果物が食べれるようになったとかね、あの、ペッパーがね、手に入ったとか、それで増えてたのが、やっぱ突然産業革命が始まってね、急激に落ちたんですよ。で、ほんと、この先には未来ないと思うんですよ。これを交差して、もう一回復興させなきゃいけない。もうでも、失ったものでも、種が残ってれば、種が強いですから、復興できるんですよ。種が持ってれば、ね。だから僕は、この、まあ、アグロエコロジーってことを通じて、その多様性をまた復活させていくってことでね、あの、19世紀、20世紀、21世紀の最初の頃はひどかったよね。多様性なんてみんなアレルギーで苦しんでたよね。放射能でみんな苦しんでたよね。だけど、あれ、そこを転機にアグロエコロジーになったから、みんな多様性をね、取り戻して、体も強くなって、うん、人類が生きれるようになったんだよっていうことがね、まあ、将来語られるということを、まあ、夢にしてるんですけど、夢物語ですけども、今やっぱそれぐらいもう生態系っていうのはもう追い詰められてきていて、ブラジルでも森林法改悪されて、あの森林の破壊が 439% とかね、あの昨年比あの大幅に上がったと。でさらには、鉱物、法、コジロフレス、ミネラルですか、はい、それが開発されて、先住民族の土地でもどんどん鉱山開発できるようにすると。そうなると、もうどんどんどんどんアマゾン引っ張らされて、もう鉱山開発しちゃうと。アマゾンなくなりますよ。こんなことになったら、本当に、もう、まあ、僕らのその健康も自然も保てない。で、決してそれをやってるのはブラジル人が悪いんじゃなくって、それを欲しがってる、企業が、やっぱりあるわけですよね。デルモンチダムのそばではカナダの、鉱山会社があのブラジル最大の露天掘りの金鉱山を作ろうとしてるし、それなんかも本当に日本、ね、そのブラジル人のために作ってるわけじゃ全然なくてね、そこで捉えた金はね、海外に行っちゃって地元に落ちないですよね。だそういったことで あのアマゾンが破壊されて、やっぱ金鉱を作れば当然ね、さまざまなあの汚染物質が出ますし、そういったことでアマゾンは傷ついていくし、やっぱそういったものを本当ちゃんと知らせて、まあ、止めていく、そういうことをやんなきゃいけないと思いますね。
でも本当そのアグロ、ね、アグロエコロジーという、うん、まあ、ちょっとこう我々に聞き慣れない名前ではあるんですけど、はい、よく今ね、アマゾンなんかでも、その、何ですか、アグロプロレクターとか、そういうね、森林農業とかいろいろされてますけども、やっぱりまあ、やっぱ自然に即したというような形でやってるんですけど、でもこう、実際そのやってる方々にきっとやっぱりいいということで言いますけど、実際でもやっぱりそれがどこまでできるかという、当然まあ、やっぱ企業絡んでくる利権問題があると、それによってまあ、またこう、何ですか、邪魔されたりとかですね、まあ、かえってでも、あの、ちょっと話がずれるかもわからないですけど、まあ、アマゾンの富安なんかでも、ね、あの、稲垣さんも何回か行かれてるかもわからないんですけど、なんかやっぱりもう、例えば、あの、チョコレートの原料になるカカオが、もうほとんど、あの、農薬漬けみたいなってものばっかりで、ほとんどその、激減してると、うん。で、なんとかその農薬の侵されてない、あの、カカオを取るためにどうしようかっていうことで、まあ、何年か前にその、まあ、日本の明治製菓が、富安の日系社会というか、そこの組合と一緒に、まあ、組んで、なんとかいいものを作れないかっていう話があって、まあ、今ちょっとまた動いてないらしいんですけど、ちょっとそういう例もあったんですね。なんか本当に言われるように、なんかこう、やりようによって、もうちょっとこう、できないのかなっていう、まあ、
そうですね。はい、だから、アグロフロー、あの、フロセストリーもそうですし、はい、あの、やっぱり、あの、ブラジルで、その、日系人の方たちが、あの、貢献してきたことに、やっぱり有機農業をね、あの、伝えてきたっていうことはあると思うんですよ。で、多分、その、ブラジル人社会って本当にそういった経験を欲しがってると思いますし、やっぱそれをね、あの、もっと広げていくことで、もう、いろいろ、世界的なことが生まれるだろうなと思いますね。ただ、さ言われたように、まあ、もちろん、企業側のね、まあ、あの、利益もありますし、まあ、様々な、あの、困難っていうのは当然あると思うんですけども、やはりそれっていうのは本当、あの、 なんていうのかな、一部の人でやろうと思ったら、やっぱうまくいかないけども、やはりその、まあ、コミュニティ一緒になってやっていく、まあ、そういった形で、さまざまな人たちとも、もう、はっきり言っても、もう、なんていうのかな、もう膝つけ合わせて、もう、なんていうのかな、もう本当共有しながらやっていけば、やっぱりそういう大きな運動にしていけば、開けると思うんですよね。やっぱりその、鍵なのはやっぱマーケットだし、やっぱ買う人いないと伸びていかないし、やっぱそれを、じゃあどうやって、消費につなげていくのか、消費者につなげていくのか、消費者がどう参加するのか、そういった形で、やれることっていうのは多いと思うし、まあ、その点ではね、ちょっと日本は遠いけども、日本の消費者もそういったことは多分支援したいという人いっぱいいると思いますしね、そういったところと結びついてやっていけば、やっぱ可能性って絶対あるはずで、僕今回来て、まあ、日系 の、 農家の方たちにも会ったんですけど、もうその方たちは遺伝子組み換えはもう買い手がいないから諦めるって言ってたらしいんですけど、いや、そんなことない。日本はもうなくてなくて困ってる。結局、消費者と生産者がバラバラになってて、でそこら辺、なんか企業がいいようになってる。だったら、その、消費者と生産者が一緒になってやっちゃえば、これできるわけですよね。
どちらで農家は、
どこではいらっしゃるんですか？
サンパルの
方から。
はい。
作物は何ですか？大豆ですか？
大豆ですね。
大豆ですか？そうですか。
だから、まあ、可能性はゼロじゃないと思うんですよね。で、やっぱ、そういった可能性を、まあ、開いていくことっていうのは本当もう僕は本当世界史的な意義があると思うし、
なんかいいですか、大丈夫です、飯尾さんみたいにもすごい20年以上前からブラジルに関わってブラジルの良いところ悪いところ両方見てあるんですけど、もうブラジル住んじゃおうかなとか思ったことはないですか？
あ、もう住みたかったですよ住みたかったけど、住めなかったんで。
なんで、
というか、僕の場合、まあ、その、教会のプロジェクトを作ることがあって、まあ、教会、まあ、僕は、教会の人間じゃないですけども、うん、それをおかげで入りさせていただいたということで、うん、帰って、1年間勤めなきゃいけないと。
うん、
その成果を、ブラジルの成果を日本に持って帰ると。
う
ん、でその時、僕が95年戻ってきたけども、
うん、
ブラジルのことはね、ね、サンバとね、
サッカ
ーとか、そういったものにしか関心持ってもらえなくって、なかなか僕はそういった今、どうやってこういうことも起きてるなって言っても、振り向いてもらえないんですよね。で、それでもう、僕はもう、非常に困難感じて、まあ、ブラジルの問題ではなくって、まあ、ブラジルで経験してきたその、まあ、インターネットで、ブラジルではインターネットの利用も、済んでたんで、市民運動の場合、それを、まあ、日本でやることを、まあ、選択せざるを得なかったんですね。
それがこの今 の、 オルタートレイル、
いや、それとはまた別の
会社で、
別の NGO を作って、まあ、市民のインターネット利用を活用を支援する NGO を作って、それを、何年かやったのかな、5年ぐらいやったんですかね。
それはブラジルでのインターネットの活用です。
日本の NGO ですね。
あ、ちょっと先ほど、基本的な話で、このオルタートレードジャパンっていうのは、まあ、そのフィリピンのネグロスと
も
始めましたけども、その80年代の後半ぐらいからも設立。
来年で25年、周年
ですね。25年、はい。で、2014年で25周年。
はい。
ということは、まあ、80年くらいですね。
はい、
はい、なるほ
ど。僕は、まあ、社員ではないですけども、まあ、その周辺で、
はい、
関わっておりましたけども。
じゃあ、飯尾さんはその帰ってから5年間インターネットの普及の会社っていうのは、それは飯尾さんが作った会社だった？
みんなで作ったんです。
みんなで
作
った。それはどうなっちゃったんですか？
今ちょっとうまくいかなくて、回転休業。
回転休業。じゃあ、飯尾さんの収入源っていうのは今、オルタートレード。
その後僕は、まあ、他の NGO に移らざるを得なくって、そこで9年ほど働きまして、それで、今のオルタトレードに、2011年から、2011年3月に
移りました。まさに震災の時。
いや、実はですね、前の NGO の仕事を始めた時が、2001年、9月かな、 911が起きた。
ああ、911。
で、その今の仕事始めたのが311。まあ、そんな感じで。次は何次は怖いな。
ずっと NGO カードだったんだ。飲食さんってすごい変わった、名字だなと思うんですけど、どちらのご出身になるんですか？
たどると石川みたいですね。
石川県。
でも、生まれは東京なんですね。
生まれたのが埼玉で。
あ、埼玉なんですか。
へ
ぇ、親戚はみんな北海道ですね。
あ、そうです
よ。そうなんですか。
ただ、出身となるとどこになるんですかね。やっぱり埼玉ってことなんですかね。
生まれ育ったのは東京
ですか。東京ですか。
あ、生まれたのは東京ですか。生まれたのが、埼玉で、育ったのが東京ですか。
東京でよろしいですかね。
まあそうです
ね。じゃあ、何歳まで埼玉だったんですか。
いや、生まれて、すぐ。
もう物心ついた頃
に。物心っていうか、もう赤ん坊の頃に。
はい、でも、小中高とずっと
東京。そうですよ、東京。
そうですか。すいません、
ありがとうございます。まあ、
こちらはなんか貴重な
話になるけど、
貴重な話になるけど、貴重な話になるけど、
ありがとうございます。
途中で、なんか、逸れてしまって。
いやいやいや、全然貴重な話を。ありがとうございます。